茶川一人に罪をかぶらせ、逃げ切ろうという、人間のクズ、のような卑しさと甘さ等々犯罪行為を認める事態に追い込まれた。もはや断末魔だ。学校法人、森友学園、家の国有地売却に関する決裁文書が書き換えられた疑惑で、財務省は12日、調査結果を国会に報告。森友との交渉に関わっていた近畿財務局の職員が自殺し、隠しきれないと観念したようだ。すべての対応が後手に回り、迷走を重ねているように見える。森友問題発覚当時の理財局長だった国税庁の佐川前長官が9日に突然の辞任.10日には財務省が書き換えを認める方針を固めた。改ざん前の、原本には交渉の経緯や、本件の特殊性、などの文言が書かれているという。官邸からのリークなのか、自身の答弁を正当化するため、佐川氏が書き換えを指示した、という報道もあるが、冗談じゃない。ことは有印公文書の改ざんである。一官僚が独断で、自分の利益のためにやれることではない。佐川氏が国会で虚偽答弁を繰り返し、公文書の改ざんという禁止書まで犯して守ろうとしたものは何なのか。そこに事件の書く心がある。官邸は、文書改ざんはあくまで財務省の問題だとして、責任問題が政権にまで及ばないようリスクコントロールするつもりです。改ざんを指示した佐川氏が責任を取って、幕引きにするシナリオを描い、総理は麻生財務省を辞めさせる気もないようです。強気ですよ、官邸関係者、国家の犯罪行為が明らかになったわけで、佐川氏の辞任は当然だが、適材適所、と持ち上げてきた麻生財務省や安倍首相の責任も免れない。そもそも、森友は安倍夫妻の問題なのである。それは、国民も気づいている。佐川氏の首で幕引きなんて、納得できるわけがないのだ。森友問題の取材、報道を続けてきた、日本会議の研究、の著者、菅野寛が言う。文書改ざんは佐川氏個人の問題ではない。都合の悪いことを隠すために公文書を書き換えるなんて、第二の敗戦と言っていいほどの良し式事態です。1945年3月10日の東京大空襲でも、米軍は霞が関を燃やさなかった。記録を残すためです。公文書というのはそれほど大事で、近代国家の基本でもある。たとえ麻生氏が引責辞任しても、それで済む話でもない。今回の問題では、国の根幹が揺らいでいるのです。国家存亡の危機と言っても過言ではありません。民主主義を破壊した主犯が、権力に居座れると思ったら大間違いだ。佐川氏一人に全てを押し付けて逃げ切りを図るような連中には、人間のクズ、という言葉がふさわしい。朝日ネタ元説まで囁かれる大阪地検の捜査の行方、この先、森友疑惑はどうなっていくのか。すでに、大阪地検特捜部は、市民団体からの告発を受け、昨年の9月から財務省と国交省に対する背任、公用文書など危機の捜査を始めている。財務省が、決裁書、の書き換えを認めたことで、一気に捜査が進む可能性がある。強制捜査に乗り出すという見方も広がっている。実際、大阪地検もやる気満々だという。朝日新聞に決裁書が書き換えられたという情報をリークしたのも、大阪地検だという話も出ている。司法関係者がこう言う。大阪地検は安倍政権に忖度するつもりは一切ないようです。むしろ、前のめりになってもおかしくない。というのも、検察の現場は安倍政権に反感を持っている可能性が高いからです。2016年9月、法務省の林新勤刑事局長、当時、小事務次官に昇格させる人事案を、官邸が突っぱねて、官長官に近い黒川博氏を事務次官にしたのが原因です。麻生財務省が、捜査、お盾に逃げようとしたのも気に入らないようです。司法担当記者、検察が強制捜査に乗り出せば、事件の全容が明らかになる。なぜ、優秀な役人たちが、犯罪につながりかねないリスクを犯して、8億円もの値引きを行い、記録を改ざん、破棄したのか。当然、諦め組夫人の関与も徹底的に現れるだろう。弁護士の中川明氏が言う。まず、決裁書の書き換え事案は、特捜部は公文書偽造などの罪で捜査すべきです。一方、すでに受理している背任罪などの告発への対応についても、世論の注目が集まれば、積極的に捜査しようというモチベーションにはなるでしょう。もし、検察が何もしなければ世論に批判を浴びることになるのではないか。今関係者と政治家が怯えている自殺職員の遺書の爆弾中身、近畿財務局に在籍していた男性職員の自殺は、政界に衝撃を走らせた。佐川長官が慌てて引責辞任したのも、男性職員が自殺したからだ。男性職員は、森友学園に国有地を8億円もダンピングして売却した部署に所属していた。森友疑惑が発覚した後、体調を崩し、数ヶ月…